さっきね、ボーリングをしてきたんですけれども、腰が痛い。僕ね、基本的にスポーツがね、なんつうんだろうね、まあ、一応できるんですよ、スポーツはね。でも、めちゃくちゃすげースポーツできるってわけじゃないんですよね。そうだな、普通みたいな結果しか出せないんですよね。ボーリングはね、今回は、6ゲームやって、アベレージ 137.7。普通。1ゲーム目はちょっと、手慣らしっていうか、まあ、何ウォーミングアップで、103。しょぼ。2ゲーム目でちょっと本気出そうつって160。3ゲーム目でなんでか知らないけど、123。引く、4ゲーム目で、ちょっと取り戻したかな158、5ゲーム目で143、6ゲーム目さすがに疲れて139っていう感じですかね。普通でしょ、めちゃくちゃ普通。なんか取り立ててすげーってわけじゃないし、でもうわーボーリング下手くそだなーっていう風にバカにできるほどでもない、普通みたいな感じなんですよね。まあめちゃくちゃそうだな、ちょっとまっすぐしか投げられないので、もうちょっとボーリングは頑張ろうかな。なんかたまにねおじいちゃんとかねすんげっスコア取ってる人いるんですよ。もう平均200は行って当然でしょみたいなね、スコアのなんか取り方してる人とかいません？なんかおじいちゃんだけどものすげダイナミックなフォームでオラッつって投げてるっていうね。うん、僕なんて6ゲーム目で、ね、もう腰が痛いですよ。多分変なとこに変なフォームしたんだろうね。普段あんまり痛くならないとこがちょっと痛くなりましたね。ボーリングはね、まあ普通なんですけれども、一応ね、最高スコアがね、えげつない数字を取ったことがあって、244がベストスコアです。次が203だったかな。がベストスコア、2番目のスコアかな。一応200もね、調子が良ければ、もう一生取れねえだろうと、244は一生取れないだろうなと思いますけれども、調子良かったら、普通に調子良かったら200は取れますぐらいには上手くなりたいなっていうふうに思いますね。まあ、年に2、3回しか行かない程度じゃさすがにきついかな。でも、もう、アベレージがね、今ね、135前後なので、150に上げたいな、さすがに。ちょっとね、一応、いくらなんでも150に上げたいな。じゃないと、ちょっと世間的に、ちょい強いぐらいで痛いじゃないですか、どうせなら。ちょい強い、まあ、めちゃくちゃガチじゃないけど、ちょいうめえみたいな。素人にしちゃまあまあいいんじゃねみたいな、基準として僕の中で150かなっていう感じがするんで、アベレージ150を目指していこうかなと思い、イエス。ちなみにこのボーリングは桜橋ボーリングっていうね、梅田はねボーリング場はどんどん潰れていてね、大阪の話ですね。梅田といえばね、多分ねボーリングって言ったらみんなラウンド1を思い浮かべると思うんですけれども、ボーリングしたかったらね桜橋の方行けばいいよ。梅田の桜橋口からね、あれはなんつうんだっけ、なんかあるじゃねえかよ、いろいろ丸ビルとかの方面だよ。そっち歩いてた、あのあれだ、まあいいや、まあ、自分で探してくれよ。桜橋ボーリングだよ、スマホで探してくれよ、よろしくな。ということでタイトルコールどうぞ。
それいけ宇宙制服ラジオ。
はい、ということでバイキンタンでございます。今回はおそらく94、5回になると思います。いつもここら辺曖昧ですね。前回のエンディングでですね、プリキュアの話をしたんですけれども、あれもうちょっとすればよかったなというふうに、後悔したので、今からプリキュアの話をします。プリキュアがね、スマイルプリキュア、 っていうものが始まりました。おめでとう。プリキュアは全く見てないけれどもおめでとう。キュアハッピー、キュアサニー、キュア何ピース、キュアピース、キュアマーチ、キュアビューティー、っていう5人がですね、活躍する物語なんですけれども、それぐらいしかわかんねえな。ですね、キュアサニーのね仲間外れ感がねちょっとありますね。ハッピーでしょ、ねえ、ピース、マーチ、いやなんか微妙に統一感なくねっていうプリキュアですね。キュアビューティーはね、キュアビューティーはセーラー服美少女戦士につながるものがありますね。あ、それ自分で言っちゃうんだみたいな。私の名前はキュアビューティーっつって、あ、そう、あ、え、あ、あ、あ、まあ、いいけどさ、別にすげえ美人だったらいいけれどもみたいな。あ、自分で言っちゃうんだ、すげえな、すげえ勇気あるな、キュアビューティーね。青木玲香ちゃんっていう子が変身するんですけれども、この人が明らかに一番重い運命を背負ってますね。そのうちセーラームーンとコラボっていうかネタが被って、キュアムーンとかキュアマーツとか、キュアジュピター、キュアマーキュリー、あと何じゃない？水星がマーキュリーでしょ？水、金、金星が、金星って何つんだっけ？ビーナスか。ビーナス、キュアビーナス、キュアムーン、水、金、地、火、火、だから、キュアマーツ、水、金、地、火、木、キュア、ジュピター、5人、セーラー服美少女戦士ということで、月に変わっておしおきよ。
教えて BKT。
このコーナーは教えてグーの中にある質問に対して勝手に答えていき、宇宙の手をにふさわしいソリューション力を鍛えていくコーナーでございます。今回の質問はこちら。身長163センチで体重が70キロある20代の女です。体脂肪率の 30% あり肥満体型です。太っていると恋愛対象になりにくいですか？恋愛に限らず痩せている人や普通体型の人が印象が良くて周りに大事にされやすいですよね。私は人と関わることが苦手で仲良くできません。誰からも愛されるような性格なら体型なんて関係ないと思いますが、そういう風にもなれません。いいところがないかもしれません。周りからはなぜ痩せないの？と言われます。言い訳ばかりでダイエットも続きません。こんな私にアドバイスをください。女の人はね、体重だとか体脂肪率だとかダイエットとかいうものからは切り離せない、なんか宿命みたいなものを持っていますけれども、70キロの女の人って聞いたらどうですか？男性の人は多分驚きます。 60 多分驚きます。僕の許容範囲はどんだけ言ってても58、これ以下は無理、これ以下じゃねえ、これ以上は無理と思いますね。58、もう私すんげえ太ったのっていう状態で58、これじゃ無理。で70の女性か、やっぱ男的にはね、さすがに自分よりはっていうとこはあると思うんですよね。別に僕も体重なんか気にしませんよ。別に何キロあろうが構わないですよ。ただ自分より重いってどうなのっていうところありますね。僕が50、そうだね、平均人生、まあ多少上がり下がりはあるんですけれども、平均したら57、8、8は言い過ぎかな、7かなっていうところなので、平均したらね、今多分56か7、多分7が一応まあ標準かなっていう感じはしますけれども、なので50、57を超えてもらうとちょっと、 ていう感じはしますね。まあゆっ、なのでちょっとブーデーの人は耳が痛いかもしれませんね。まあ別に僕に好かれたからなんだって話なんですけれども、ダイエットというものを僕はしたことがないんですね。人生で一回も一瞬でもダイエットしようって考えたことがないです。最高でも体重的には60かな、60が最高。うん、これ以上太ったことねえな。うん、なんかそういうあるんですよ、壁が。これ以上は太れないみたいな、あって、それが僕の場合は60キロなんですよね。多分それを超えるとお腹がボンって出てくるんですよ。なのでお腹出るのはちょっとノーかな。お腹ボンって出てるおっさんとかいるじゃないですか。あれはちょっとね、頑張って阻止したいですね。あれは一生なりたくないな。できればお腹はずっとぺったんこのままで行きたいなと思います。今のところぺったんこなんで安心してますけれども、で70キロか。だから70キロっつったら相当なもんがありますよ。女の人で70キロは、太っていると恋愛対象になりにくいですかっていうところも気にしているんですけれども、この質問者ね、多分なりにくいですね。ぶっちゃけ言うとね、そら人の好みは千差万別なので、女の人でもさ、よくこんな男と付き合ったなみたいな人いるじゃないですか。いやいやいやいやみたいな、なんか変なっつったらなんか変ですけど、なんかおかしいですけれども、なんかなんつーの、その女の人はね、本当にね、好きフィルターっていうものが僕はあると思うんですよ。もう好きになったらもう全然見えねえみたいな悪いとこが。多分別れたらなんであんなとこを許したんだろうっていうようなフィルターが外れると、なんなのあいつみたいな、よく付き合ってたなっていうような感じになりそうですけども、なんか好きでいる間は本当に恋は盲目とはよく言ったものでね、女の人のフィルターのかけ方、フィルターの濃さ、もう全くよくそこ許してるなみたいなところあるんですけれども、男も多少ありますよね。やっぱり好きになったら多少は見えないっていう悪いところが。で、70じゃフィルターはでもきついな。男大してフィルターかかんねえから。かかりますけども、正直女の人ほどかけられる自信は少なくとも僕にはないですね。女の人は本当にフィルターがかかってるなって思うんですよね。なので、そうだな、70はね、きついね。恋愛対象として見てもらうなら、最低65までは下げないときついかな。どんだけ太ってでも。65をとりあえず目指さないときついな。70っつったら男でも、おい、お前っつって、そのだらしない体は何なんだっつってなりますよ。僕なら注意しますよ、普通に。同い年ならやめてくれよっつって頼むから、60か50に戻してよっつって思いますもん。僕の目の黒いうちはデブは許さねえぞっつって、あんまり周りにいないんですよ。多分ね、最高で多分60代ですね。でもその人はそのめちゃくちゃ背が高いで180とか70後半とかいう人が、まあ60キロ体重ね、60キロ台にいますけれども、基本的に僕の周りで太っているっていう人がいないので、なのであんまり太っている人に免疫がないのかもしれない。だから70キロとか言われたら全力で痩せろっつって、おマジそれだけ許さねえぞっつってなりますね。恋愛しようとすると、僕の説では65です。男も一応フィルターが、ちょっと話戻りますけれども、フィルターがあるので、そこまで行くと大丈夫だと思うんですよ。例えば、お腹がすげえ出てると、冬ならちょっとダボっとした服着りゃいいじゃん。顔太ってるはもうちょっときついな。隠しようないじゃないですか、夏とか。 例えば足が太ってるとかね、スカート履きゃいいじゃんっていう話ですよ。スカートで隠しちゃいいじゃん。お腹は隠せんの？僕あんまり詳しくないんだ。詳しくないけど隠せそうじゃない？ダメかな。二の腕はじゃあきついな。夏だと、冬だといいけど、っていう感じですかね。でもその隠せるギリギリの範囲が65だと思うんですよ。そして隠せて男のフィルターがギリギリ許容範囲にな程度でフィルターでその隠せるのが65だと思うんですよね。ギリギリですよ。もう 65.1 でもいったらもうダメですよ。もうほんとギリギリで65です。ならばありっていう人もいるかもしれない。もちろん僕からしたらなしですよ。65はなしですよ。あの僕からしたら50代はキープし、もう最低限50代キープしてもらわないとダメなわけなんですけれども、60でもいいよっていう人はいるかもしれないね。65ね、っていう感じがしますね。で、あとは、あんまり人と関わることが好きじゃないっていうか得意じゃないと。で、まあ多分月並みな意見になり、なると思うんですけれども、そんだけ太ってたらそれは後ろめたさみたいなものがあるんじゃないですか。普通のこと言いますけれども、やっぱり自分に自信があるかないかって重要じゃないですか。それはありますよ。みんな明るい人は多少なりとも、なんかじゃあ見た目は大したことないかもしれないけど、すんげえ俺面白いぜみたいなっていう自信もありますし、すげえ私今可愛いみたいな絶対思ってるって、絶対思ってるって、私今最高に可愛いみたいな、輝いてるわみたいな、あると思ってるんですよ。で、自分は逆にその自分はここまでかっこいいからここまでは多分許されるだろうみたいな、あるって、絶対あるって。思ってない人もいますけれども、思ってる人の方が大半ですって。絶対心のどこかで大丈夫、自分はこうだから大丈夫って思ってますよ。それはどういうことかっていうと、自信があるってことですよ。自分はこんだけのことができるんだから、まあいけるだろうと、こんだけ前出て大丈夫だろうというのがあると思うんですよね。なので痩せることが急務なんですけれども、痩せる方法が全くわからない。肉切る、切っちゃう。お腹の肉切っちゃう。ハサミかなんかで切っちゃう。切ったらね、多分、でかい傷跡が残って、なんか前よりもひどいことになりそうだな。だから切っちゃダメだよ。なんだろう、お腹って絶対に、なんつうの、体を折り曲げたら、ちょっと段ができるじゃないですか。それはもう人間なら当然なんだけども、この時それがすんげえ嫌で、その三段腹とかって僕は小学校の時ぐらいにクレヨンしんちゃんが始まったかな、始まったぐらいか。で、クレヨンしんちゃんがよくね、そのミサエに向かって三段腹がどうたらこうたらみたいに言って、三段腹ってすげえ良くないことなんだなって思って、自分見たらなんかお腹に段ができてて、うわっつって、自分デブじゃねっつって思って、お腹切りてえと思ったらハサミでね。でもダメだよ。切ったらね、傷跡はでかいよ。傷跡があるぐらいなら元の方が良かったかもしれない。傷跡にもよるけれども、傷跡はそうだな、何がいいかな、ダイエットか、運動しろボケっていう話なんですけれども、ダイエットって何したらいいの？こんなの汗かいたら痩せんじゃねえの？筋肉つければいいじゃん。筋肉をつけたら、あれ、あの燃費すげえ悪くなりますから。燃費すげえいいって言うと、なんか、ね、みんなは燃費いい筋肉を取ると、筋肉をつけると燃費が良くなるっていう風に言うんですけれども、僕燃費悪くなると思うんですよね、筋肉をつけると。なんでか知らないけれども、あの筋肉をいっぱいつけると、なんだろうな、例えば筋肉がないときは10の仕事をしようとすると10の、 パワーを出すわけですよ。でも筋肉があると絶対に11か12出してるんですよ、力として。無駄に動きあるんですよ、なんか知らないけど。無駄に力をバンバン出しちゃうんですよ。だからそういう意味では燃費がいいんですけども、だすぐ腹減るんですよ、すぐ力使っちゃうから、うん、だからね、僕はねある程度筋肉は必要なんじゃないかなと思うんですよね。筋肉つけると痩せないって言いますけども、でも最低限いるでしょ。だから汗やっぱ運動なんですよね、僕は思うに運動なんですよ。もう結論言っていいですか。ということで結論、動け、運動しろ。以上、教えて BKT でした。
ネガティブシンキングでいきましょう。
このコーナーはネガティブなことをひたすら言って自分を盛り下げていくという宇宙制服とは何の関係もないおまけコーナーです。今回はこのテーマ、
萌え袖が好き。
萌え袖って知ってます？あ、コンピューター呼んできましょうか。
萌え袖とは、上着などの袖部分が長すぎて着用者の手の甲かっこもしくは手全体を覆ってしまっている状態を指す、いわゆる萌えシチュエーションの一種である。その人物が袖の余るような大きなサイズの衣服を身につけている、あるいはそういったデザインの衣服を着用しているという状態。イラストやアニメーションなどでは袖口から指だけが見えているものや完全に手が隠れてしまっているものが多い。その他にも手の甲の半分かっこ親指の付け根あたりまでを覆うような長さでも萌え袖とされる場合もあるようだ
って感じなんですよ。で、萌え袖がね、好きなんですよ。するのが。見るのはどうでもいいんですよ。でも、あのね、最後コンピューターが言ったね、手の甲の半分、親指の付け根あたりまでを覆う。っていうのも萌え袖に含まれるらしいんですよ。で、それを萌え袖っていう風に言うなら、僕は、めちゃくちゃ萌え袖が好きです。だって寒いもん。一応手袋はあるんですよ。手袋はあるんですけれども、なんつうんだ、あったけえじゃん普通に、機能として萌え袖って。でも手を全体に隠すっつうのは邪魔だからやりませんけれども、それはちょっと狙ってる感がすげえあるんですよね。でも歩いてる時とか寒いじゃないですか、今の季節は。だからやるんですよ、萌え袖を。もしかしたらうわーって思われてるかもしれないんですけれども、その電車とかなんか歩いてたりとかしててね、バスとか乗ってたりとかしてて、うわあの人萌え袖やってる男なのにっていう風に思われてるかもしれませんけれども、でも僕はそれがその心地いいんですよ。寒いっていうのもありますけれども、普通になんつうの、守られてる感がすげえあって心地いいんですよね。なんか男じゃねえや、人間の心理的に手っていうのはなんだっけ、その自分の心をどんだけ開けるかみたいなものに通じてるっていうのをなんか聞いたことがあるんですよ。だから電車って全然誰も知らない状況だと、そのなんていうの、自分の心ってなかなか開けないじゃないですか。だから手を組んでるかポケットに手を入れてるっていう状態になっちゃうらしいんですよ。手を出してるっていう状態は心を開いているっていうことに通じているらしいんですよって聞いたんですよ。専門の人が言ったら怒られるかも、これを聞いたら怒られるかもしれませんけれども、なので そういう観点でいくと、僕は萌え袖をしてることによって常に人とに心を開いてないってことになるんですよね。むしろでもね、それでかいんですよ。その要因は寒いっていうのもありますし、あんまり人に心を開いてないっていう時に萌え袖ピッてやるっていうね。その時そうだな、外歩いてる時にやるんだから、その時は多分全然心開いてないっていうことになりますかね。うん、手を隠したいんですよ。うん、心を開いてないから手を隠したいんですよ。そういう意味で萌え袖を、でも、うん、そうだな、付け根あたりまで、親指の付け根あたりまでやるかな。でもそれ萌え袖だ、男なのに気持ち悪いって言われたら、それはもう、ダメだよ。ダメだよ。僕はどうしたらいいんだよ。っていう感じでありますね。別に見る分にはどうでもいいですよ。別に、しててもいいけど、まあ、普通は女の人がするのかな、萌え袖。でも、みんなやってるじゃないですか。萌え袖って。多少なりとも女の人はね。あれ、僕の見てる女の人は偏ってるのかな。いや、でもよく考えたらそんなにしてない気もするな。あれ、なんかよくわかんなくなってきた。あんまり普段意識して萌え袖かどうかなんか見てないから、違うかもしれませんけれども、するとしたら女ですよね。女の人ですよね。あら、女の人が、あ、萌え袖やってる、かわいいって思わないですね。女の人なら普通じゃねっていう風に、むしろ思って。でも、じゃあ、普段やらない男がやったらかわいいかって言ったら、いや、それは全然っていう話になりますね。結局、だから僕にとっては、萌え袖っていうのは全く萌えではなく、ただ単に寒いのと、自分の心を隠したいっていう意味で、萌え袖をしておるという感じなので、まあもし僕とね、この季節に、冬にですね、会うことがあって、萌え袖をしてでも、まあまあそこはですね、まあ萌え袖をしてるってことは、あなたに心を開いてませんよっていうことですので、そういう、まあ、それを考慮して、僕と接していただけたらと思います。はい。ということで、何に死のうかな、何で死のう。燃えさせる気はないのに燃え袖って言われて死んじゃおっかな。うん、なんか久しぶりだね。ネガティブシンキングでいきましょいわね。以上、ネガティブシンキングでいきましょいでした。
宇宙政府1分解説レクセ
ワンを止めね。
このコーナーは毎回一つテーマを取り上げ、そこから地球を征服するにはどうすべきかを1分間で無理やり考えていくコーナーでございます。今回のテーマは源氏物語。ですね、今までは物を中心にやってたんですけれども、ここに来て新たな、文学作品っていう感じでいきたいと思うんですけれども、源氏物語、皆さん当然知ってますよね。源氏物語大体あらすじ言えますよね。僕は言えませんけれども言えますよね。どんな話か知ってます？知ってます？源氏物語。違う、それ平家物語。それ平家物語だから、源氏と平家じゃない源氏だから。うん、なんだろう、やりちんロリコンのでもイケメンっていう男が、女を次々に食っていくっていう話です。最終的にもうなんなのその女をどんどん食っていき、最終的に自分の最高の嫁はめちゃくちゃちっちゃい子っていう、この子を育てて私の理想の嫁としようみたいな、お前みたいな、もう小学生ぐらいの年齢の子を空気だろお前はみたいなね、気持ち悪いな、ロリコン気持ち悪い。でも昔からしたらむしろそれぐらい 中学生から高校生あたりが一応そのなんつうの年頃っつうかそのっていう感じなのかな。確か男でも15で成人とかじゃなかったっけ、ちゃうかったっけ、ちゃうかったかな。でも10代だったような気がするんだよね、成人ってね、昔は。だから人間のまあそまあ、15で成人が何あのそんな何百年あったか知りませんけども、でも歴史としてはむしろ20の方が浅いのかな。15とかそれぐらいで成人っていうのが一応歴史、まあ、成人っていう概念ができてからはどうなんだろうね。だから人間的にはもしかしたら今はもう中学生とか高校生とか手出したら余裕で逮捕されますけれども、一応歴史的に見ればそこら辺がなんか年頃っていう感じが宣伝もないっていうか、別にどうでもいいか。源氏物語で、地球征服してみたいと思います。それではワンホットメネサドウ、源氏物語か、源氏物語、あ、コラボしよう、何かの作品とコラボしよう。話がイケメンのやりちんロリコン、じゃあ スクールデイズと、コラボしよう。じゃあ主人公をマコトにしよう。そしてマコトがどんどんその時代の女たちを食っていくみたいな話にしよう。そしたらどうなる？マコトが食ってたら、女の人がヤンデレ化します。そして横断歩道で女が別の女を包丁でノコギリか、ノコギリでブサリ。
2100年8月31日、その生物は地球を支配した。時は経ち、2265年6月、僕らは永遠の冬を生きていた。
RB プロジェクト連続サウンドドラマ、モノクロームパレード、
さあパレードを始めよう。
ということでエンディングです。今回は3コーナーをお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。このラジオでは皆様からのお便りを募集しております。各コーナーへのお便りほか、ご意見ご感想、深刻なお悩みからどうでもいい一言まで何でも送ってください。お便りは virus.bkd@gmail.com まで、コーナー名バイキンネーム、括弧ラジオネーム、内容明記の上お送りください。もしくはブログ内にあるメッセージからバイキンターン宛てに送っていただいても構いません。その他コメント欄、ウェブ拍手、何でも受け付けております。いただいたお便りは番組内で紹介させていただきます。またこのラジオはポッドキャストに対応しており、シーサーブログの僕のページの左上にある RSS ポッドキャスん違うポッドキャスト登録、これをドラッグ&ドロップした前をバイバイキンタンと書かれたバナーをポッドキャストが聞ける音楽管理ソフトにドラッグ&ドロップしていただくだけで登録ができますので、ぜひよろしくお願いします。せーの、
やらじぐ
ー。はい、バレンタインデーが近づいてまいりましたね。バレンタインデーは僕にとってはある意味死刑宣告です。あなたはこれだけモテませんよっていうことを数字として表されるからです。どうせこのラジオを聞いているリスナーさん、今年のチョコレートはゼロでしょう。もしモテる人がいたら、俺はお前を殺しに行くぜ嘘ですけれども、バレンタインデーですね。まあ14日は普通に暮らすんじゃないかな。平日だもの、平日だから言い訳ができないね。そうだな、14日になんか 女の子がいっぱいいそうなところに行けばもらえるかもしれない。僕は甘党だから、モテるモテないっていうよりもチョコレートを回収できるか できないかっていうところに むしろ焦点が当たるわけだ。モテるかモテないかは、いや気になる、すいません、気になります、本当は気になります、モテたいです、安西先生モテたいですっていう感じですけれども、どうしたらチョコレートもらえるかな、教えてグーに投稿しようかな、どうやったらチョコレートもらえますかって。でそれを僕が答えんの。まずね、女の人とたくさん関わりなさいと言いますね。僕はね、女の人と関わらないと絶対にモテませんよ、モテるなんてことはありえません。まずは一歩その女の人にその近づいていきなさいというふうに言いますね、僕ならね。そして自分をもっと磨きなさいと言いますね。無理だよ、無理だよお母さん。それではまた次回お会いしましょう。それでは皆様、バイバイキーン。